であるんです。で、12章と14章は御霊の賜物について書かれております。で、12章の中には御霊の賜物の種類として9つのものが挙げられております。12章の8節から読みますと、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊によって信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。でしかし同一の御霊はこれら全てのことをなさるのであって、御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。でこのように教会の中には聖霊によっていろいろな賜物が人々に与えられるということが12章では約束されておりまして、確かに御霊の賜物が表されてまいります。で知恵の言葉とか知識の言葉っていうのは、本当にこれがそうであろうかどうかということはなかなか、私はあまり体験したことはないし、あまり見たこともないんですけども、やはり御霊に満たされた説教者の言葉の中で、とてもこれはその人間の知恵や知識で語れるようなものではないと思えるような部分があります。で私もごくたまにでありますけど、そういう経験をすることがありますが、自分が話してて自分が話しているようでないという、そういうことがあるんですけれども、それがやはりこういう部分に属するかもしれません。また同じ御霊による信仰、御霊によって信仰が与えられる賜物としてですが、でこの賜物というのは持続的に与えられるものではあまりありません。どちらかというとこれは ある時に与えられるものですね。ですからずっと賜物を持っているということではなくて、その人にその瞬間に賜物として与えられて信仰がということなんですが、これは皆さんの中で体験されることがあると思います。本当に信仰が必要な時に聖霊によって信仰が与えられるということがあるわけです。また同一の御霊によって癒しの賜物が与えられる、賜物の中で有名なのはこの癒しの賜物でありますけれども、よく癒しの賜物のある人というような言い方をしますけれども、そういう考え方をすることもできますし、これは28節にあるんですけど、癒しの賜物を持つ者として書いておりますが、癒しの賜物をいつももらう人のことが持つ人でありまして、別にこれは特別な人にだけ与えられるものではないようです。ですから皆さんにも御霊によって癒しの賜物が与えられるわけです。また予言、予言というのはよく礼拝の時に祈る時にある人に特別に与えられて、突然この神様が話し出されるということが、神の声として語りかけられる、ある人を通して神が語られるということがあります。よく聖会などで見かける光景でありますが、私はこの教会の中でもそういうものが現れても別に不思議ではないと思っています。また霊を見分ける力、本当にこれは神からの霊であろうかサタンからの霊であろうかということを見分ける力、これは賜物として与えられるということです。また異言、これもやはり同じように、よくこのみんなで祈っておりますときに、ある人が突然その普通に異言で祈るのではなくてメッセージとして異言で語り始める、そしてその後誰かがそれを解き明かすということがありまして、これはよく目にする光景でありますし、この教会でもそのように起こっても僕は別に不思議でも何でもないと思っております。でこのようなことを御霊によってされるということが12章に書いてあるわけですけれども、しかし31節を見てください。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさいと、また私はさらに勝る道を示してあげましょうと、こういうことから13章に続いておりますけれども、賜物を我々は求める必要がありますし、これは特別にこのことだけお話ししても良いぐらいなんでありまして、残念ながらクリスマスが近づいているので、詳しくお話できないんですが、ぜひ皆さん聖書を読んでいただいて、そして優れた賜物が与えられるように求めていただきたい。しかしそれよりもこれだけすごいことでも、知恵の言葉、知識の言葉、信仰、癒し、奇跡、予言、異言、異言を解き明かす力、霊を見分ける力というものが、これは非常に素晴らしいことですが、それよりも優れたものがある。ちょっと早くてすいませんね、いいですか、はい、はい、で変わってください。もっと早く さらに勝る道、まあ、さらに勝る賜物と言ってもいいと思います。さらに勝る賜物ということですね。賜物を9つ挙げた上で、さらに勝る賜物がある。それは何かというと、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。また、たとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、または山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。つまり、この9つの賜物以上に素晴らしい賜物というのが、これが愛である。愛の賜物であると。こういうふうに教えていてくれるわけです。で、その9つの賜物を全部もらったとしてもということなんですね。その全部を持っていても、その賜物が素晴らしいものであって、山を動かすぐらいのものであり、また天使のような威厳で語ることができ、また施しをする、あるいは焼かれるために渡す、殉教するというようなことでしょう。というようなことがあって、信仰の賜物が素晴らしく与えられていたとしても、そういうものよりも優れている。そして逆にその優れた最高の賜物である愛がなければそういうものは何の値打ちもないという、何か非常に逆説的な感じがします。この優れた賜物を求めなさいと言いながらですよ、心の賜物を求めなさいと言いながら、じゃあ最後のやつがなきゃ全部求めてもいいわけだよということなんですね。でよく、ペンテコステでない人たちはこの12章とか14章はもうこれは、終わったことだと思います。もう初代教会の時に終わっているんだと。それはなぜかというと、十節に完全なものが現れたら不完全なものが廃れると言っているからなんでありますが、完全なものというのは聖書であって、新約聖書が完成された時にはもうこれは全部終わるんだというようなことを解釈している人がいますけども、それは正しくはありません。現在でも同じように12章と14章が生きているわけです。そうでなければ聖書の一部分は死んでいるけど一部分は生きているということになるわけですね。ですから、その御霊の賜物を認めない人には実は13章は何の意味もない。御霊の賜物がなければ、認めなければですね、それより優れたものとしてあるわけですから、13章の意味はないわけですけど、私たちはそれを認めておりますので、13章は非常に意味があるということですね。そしてその優れた賜物というのが、これが愛である。ですから愛というものは賜物であります。賜物です。だから自分の努力によってそれをこの身にまとおうとするということ、それを追い求めなさいというふうにも言われておりますけれども、座禅を組んだり、その何か特別な修行を積むことで愛が得られるというわけではないようです。そして、愛というのはじゃあ一体どんなことかということになるわけですけれども、4節とから以降にですね、4節から7節までのところに愛はどうであるという有名な言葉があるんですね。愛はこうである、こうであると書いてありますけれども、で愛は寛容であると親切であると、つまり愛を持っている人は寛容であるし、愛のある人は親切であるということでありまして、親切な人が愛があるというわけではない。それは実はイクオールであるようでないという非常に不思議なものでありまして、ちょうど信仰と同じなんですね。でこの4節から7節にあることは、これは行為ですが、行為とか行いとか、っていうことなんですけれども、信仰を持っているから信仰の行いができるわけですね。しかし仮に行いがないとしても信仰は信仰としてあるわけです。でこれがちょうどパウロと、ヤコブの戦いと同じなんですが、つまり愛があればその行いができるということです。具体的な例を話すとすると、愛の一番の形はイエス・キリストの十字架ですけれども、イエス・キリストが十字架にかかったから彼が愛であったかっていう、そうではなくて、それ以前から彼は愛を持っておられたわけですね。それ以前からキリストは愛の方である、愛に満ちた方であるわけです。それゆえに彼は十字架にお掛かりくださったわけであって、じゃあ十字架にかかれば、ね、誰でも愛があるのか、そうではないということなんですね。そのために1節から3節があるわけです。だから素晴らしい信仰があるなとかね、あの人はその威厳を話すし予言もするし山を動かすぐらいの信仰があるから、これはきっと素晴らしい愛があるだろうかというと、決してそうではない。 かしまた逆にその行いに出てこない愛というのもこれはないわけですね。ですからちょっとこの辺矛盾してるんですけども、聖書というものは理論的に解釈しようとしてはいけません、そうでないと三位一体は理解できませんから。で、愛はじゃあ愛を持っている人はどうかというと、寛容だし親切だし妬まないし自慢しないし傲慢にならないし礼儀に反する行動をする、自分の利益を求めず怒らず人のした悪を思わず不正を喜ばずに真理を喜びます、全てを我慢し全てを信じ全てを期待し全てを耐え忍びます、愛は決して耐えることがありません。でここに愛はどうであるという言い方でこれ14日常があると考えていいと思うんですが、で肯定的な面と否定的な面と7つずつ出ております。愛はこうこうこうであるというのが7つ、愛はこうでないというのが7つ。こうであるという方は寛容、親切、そして不正を喜ばずに真理を喜ぶ、全てを我慢する、信じる、期待し、耐え忍ぶ。これは7つあります。そしてまたマイナスの方はどうかというと、妬まない、自慢しない、傲慢にならない、礼儀に反することをしない、自分の利益を求めない、怒らない、人の下悪を思わない。これは7つあります。ですから、愛というのは、まあ、愛の行為といいますか、そういうものはこちらからその積極的に出ていくものと、そして自分自身を戒めるものと、この2つがあるということです。寛容であるというのは、これは人に対して寛容であるわけですし、また親切であるというのも人に対して親切であるわけです。しかし自慢をするとか、自慢とか傲慢というのはもちろん人に対して自慢でないということであるけれども、それは自分自身を戒めるということです。そして礼儀に反することをしないということで、説明がなされておりますで、実は愛というのは、たった一人でできるものではない、たった一人では愛は絶対に成り立ちません、つまりその誰もいない砂漠の中で全く一人で彼が砂漠の中に立っているとすると、この人が愛があるかどうかということをチェックすることもできないし、また彼が愛を持つこともできない。しかし彼以外の 第三者が出てくる、第二者が出てくると、そこで彼の愛というものが現れてくるわけでありまして、愛というものは絶対にこれはですね、誰かとの関わりの中で生まれてくる。まあ、そういうことから考えますと、ちょっとこれは話がそれるかもしれないんですが、神様が人間をお作りになった理由というものが少し分かるような気がしますね。私の友達で、非常に頭のいい友達で、今広島におるんですが、彼が、まあ、よく私の大きな話に信じるんですけど、まあ、彼が、まあ、真理とは何かとか、非常にもう私なんかよっぽど哲学も知ってるし、頭のいいことなんですが、まあ、彼がなぜ神は人間を作ったのかという、私にしたことがあって、皆さんもそういうふうに聞かれたことがあるかもしれないし、そう思ったこともあるんじゃないでしょうか。なぜ神は人、あるいは私を作ったの。神はその全知全能なるお方ですから、別に人間を作らなくても神は神としておられるわけですよね。神は神なんです。ところが神は人間を作られ、しかもその人間は堕落する可能性を持ってお作りになったんですね。だからその神様だったらわざわざ罪を犯して堕落するようなやつは作らなくてもいいじゃん、こういうふうに今聞いてくるわけですかね。じゃあ神様が悪を作ったというようなことに聞いておりましたけれども、で私はその時に思ったんですよね。神様は人間をなぜ作ったかという理由はこれはっきりわからない、聖書に書いてある。しかし逆説的に考えていくとすると、もし人間がいなかったら神様はその愛を表すことはできないのではないか、そういうことに気がついたんです。つまり神様は三位一体でありますが唯一のお方です。神様がお一人であるとすると、絶対に神が愛であるということが現れないということです。しかももし神が作った人間がですね、単なるロボットで、そしてその神様がああやられているのは全てそのようにやるし、また、神が常に愛しているようなそういうものであったとするとですね、だから自分を愛したものを愛したからといって何の価値があるかというと、キリストの御言葉にあるように、
つまり神様は自分を愛さない存在をお作りになって、そこで初めて神の愛というものがですね現れてるわけです。そういうふうに思われます。だから私たちが神に背いているということは神の愛が現れるためであるわけです。じゃあ一生懸命そうきましょうということになりませんけどもね。そのことによって、そしてその背いている人間が神の愛によって神の方に向いたとするときに、そのとき初めて神の愛が表されるわけですよね。つまり愛というものはその絶対にその対象というものが必要なわけです。じゃあ、 人間以外ではどうなのかということをちょっと考えますよね。ペット、犬とか猫とかね、よく言いますでしょ、人嫌いでね、金持ちの、奥さんかなんかでね、人間が嫌いで犬とか猫を飼いやすい、まあ、もちろん犬や猫を飼ってる方もあると思いますし、僕は別にそれをどうか言ってるわけじゃないですけども、人が嫌いだから犬と猫を愛してるなんていうのは、これは本当の愛ではないということが分かるんですね。愛というものは人間対人間のものです。対人間のものです。そしてしかもそれが自分の気に入らないのであればなおさら言うことはない。その時に表されてくるものであります。そしてそのことを神はですね、人間を通して表されたし、またその最も神が我々を愛しておられるということの象徴としてイエス・キリストを送ってくださったということです。ですからキリストによる救いというものも考えようによっては神の愛の計画の中の一部であると言ってもいい。一部であるしまた全部であるわけです。そしてこのコリントの13章の4節から7節というのは、これは愛はこうであるというと同時に神はそうであると言ってもいいわけです。神は寛容であり、神は信頼です。また神は人を妬まれ、私たちを妬まれない。神は自慢せず高慢ならない。神様は自慢されないですからね。俺はお前らをこんな奴らを作って愛してやってるぞとかね、そういうことはならない。また礼儀に反することをしない。また自分の利益を求めない。神は自分の利益を求めない。神は怒らない。神は人のした悪を思わない。ここなんかぴったりですね。神は人のした悪を思わない。そしてさ、それを許すために日本自らの一人子を捧げてくださった。また神は不正を喜ばずに真理を喜ぶ。また神は全てを我慢する。本当に神様は我慢強い方です。それはもう私が身をもって体験しております。本当に私のようなものをですね、牧師として使っていてくださるというのは本当にこれ忍耐の意味です。皆さんも忍耐強い方です。つまずきながらもよくついていてください。本当に私は証はショックでありまして、まだ傷は癒されておりません。通訳をしないでくださいね。聞こえてるか。
半分通訳し
我慢、本当に我慢っていうのはね、愛がなきゃできないですね。そう思いますよ。また全てを信じ、神は私たちを信じてくださるんですね。これは本当に感謝のことですね。神様は私たちに不信感を抱いておられない。本当にこれまっすぐな愛と言いますかね、そういう気がするんですよね。また神様も私たちに期待してくださる、ちょっと重いような気がしますけどね。しかし神は私たちの全てを期待しておられる。皆さんの全てを神様は期待しておられるわけです。皆さんのある部分ではない、皆さんの全てを期待しておられるでしょう。そして全てを耐え忍んでください。神は耐え忍んでおられる。冒頭息子の話なんかね、まさにそうですね。耐え忍んで我慢して信じて期待してるでしょう。あのお父さんはあのクソバカ息子の不良少年を我慢してですね、そして帰ってくるということを信じて期待して耐え忍んで待ってるいうあの姿、まさにあれは神の私たちに対する愛の姿であります。そして愛は決して耐えることがない、そこが幸いなことですね。途中によって切れないということですから幸いなことです。そしてその神の愛を私たちに注がれているがゆえに、私たちも神をまた人々を愛することができると言えるのではないでしょうか。愛されていない人間に愛することはできません。しかし私たちは自分と神様との関わりを考えるときに、本当に神は私を愛してくださるなということを本当にちょっと感じ取ることができると思うんですね。頭の中というよりも、あ、本当によく私のようなものに対して神は寛容であるなと。
よく受け入れてくださっているなということですね。まあ、寛容というのは人を受け入れることであるとある人は言っておりましたけども、包容力という言葉を使いますけども、それでよく似たらいいんですね。包容力ですね。誰でもこの包容する、受け入れるという力だと思います。神様は本当に私に対して親切な方です。本当に神様は親切な方、なんかあんま変な表現な気がしますけど、私は神様は親切ですね。神様は親切です。ですから私たちも誰かに親切にすることができるわけで、私たちの中にその神の愛がそのものとして与えられていればできるわけですね。そして13節には、いつまでも残るものは信仰と希望と愛であると、その中で一番優れているものは愛です。信仰も希望も素晴らしいものであるけれども、愛はその中で最も素晴らしい。これこそキリスト者の完成です。頂点ですね。あるいは全てです。他のものは全てこの中で含まれています。そして愛を求めなさいという言葉で14節の14章の1節にありますけれども、これは13章の最後に入れてもいい言葉だと思いますね。章と節の区切りが、このようになっておりますけれども、もちろん賜物を十分に求めなさいということも言っておりますが、それ以上に愛を求めて、そしてその愛に満たされて愛に生きていくと、それしかないようですね。それしかないようです。キリスト者の最後の目標というか、完成というか、到達点というか、成熟というか、どこを切っても愛が出てくるということになれば、もう言うことないんじゃないかと思います。まあ、それでヨハネという人が、彼の手紙の中には愛という言葉がいっぱい出ておりますけれども、ヨハネという人はボアネルゲというあだ名がつけられてですね、非常に気が短くて、すぐにこの人を裁いて滅ぼしたいというような闘争心の強い、しかしある程度女王には熱い人でした。まあ、そういう人であるでしょう。しかし彼が神からの賜物によって愛が与えられた故に彼は愛の人になったわけです。ですから私たちに全てに同じ希望があるわけです。同じ希望があります。もし私たちが神に愛を求めるならば、神は私たちに愛を与えてくださるわけです。皆さんそう信じていただきたいと思うんですね。で、御霊の実は一番最初に出てくるのは愛でしょう。御霊の実は一番最初に出てくるのは愛なんですね。御霊によって生活しているならば、神が実として私たちに愛を与えてください。最高の実です。そして最高の人間の姿です。神は愛であるから、私たちも互いに愛し合いなさいと、神様は言っております。どうぞ皆さん、この愛を求めましょう。そして、あの人はどこを切っても愛が出てくるなという、口を開けば愛であるということになれば幸いかもしれない。そうなるかどうか分かりませんけれども、そのように願っていただきたいと思います。そしてもし愛があるあれば、まあ、少々ね、まあどうだろうといいわけです。少々ね、まあ、それがまあ少々信仰が弱いとかね、この希望が薄いとかいうことがあっても、愛があれば実はですね、全てを信じるんですか、愛はね。だからまああまりそういうことはないということになるかもしれません。その愛の姿というものの中に私たちは包まれている。最後に本当にこの慰めの意味でですね、4節から7節をですね、神はという言葉をつけてご一緒に読みたいと思います。これ以上慰める言葉ないですよ、本当ね。読みましょう。神は寛容でない。神は親切です。神は人を妬みません。神は自慢せず。神は傲慢になりません。神は礼儀に反することをせず。神は自分の利益を求めず、神は怒らず、神は人の下なくを思わず、神は不正を喜ばずに真理を喜びます。神はすべてを我慢し、神はすべてを信じ、神はすべてを期待し、 神はすべてを耐え忍びます。神は決して耐えることがありません。アーメン。お祈りいたします。天の下の神様、感謝をいたします。心から感謝をいたします。私たちのようなものをあなたはお作りください。愛の対象として今生かしてくださいますから感謝をいたします。今私たちはあなたの愛によって支えられております。もしあなたが私たちを愛していてくださらなければ、遠の昔に滅び去り、つまずき、また地獄の底に落とされていたものでしょう。しかしあなたは愛のお方です。あなたはどこを切っても愛が出てくるお方です。感謝をします主よ。どうぞまたあなたの愛を私たちに与えてください。主よ、我々の心からの願いです。どうぞ愛を与えてください。あなたの愛を、安っぽいチャッチ愛ではなくて神の愛をどうぞ私たちに与えてください。信仰や希望よりももっと素晴らしい、そして永遠に耐えることのない愛を私たちに満たしてくださって、あなたに喜ばれてございます。主よ、心からお願いいたします。尊い主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
はい、今日は、総年部の方、9階の2階を設置します。